ローマ人の手紙の本当は8章の29節30節を私たちは学びたいんです。素晴らしい救いの御業をパウロは私たちに教えてくれます。で、その準備をしている時にどうしても、もちろんその時だけじゃなかったわけですが、今日私たちが学ぼうとしているこのテーマについてしっかりと私たちは学んでおかなきゃいけないと、その重りがずっとあって、そして今日私たちはその御言葉をご一緒に見ることが必要だろうと確信して、今日はローマ人の手紙から少し離れてルカの福音書の10章のところから御言葉をご一緒に学んでいきたいと思うわけです。どうぞ新約聖書のルカの福音書の10章25節のところから28節までをご覧くださいますか。御言葉を読みします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。ある一人の律法の専門家がイエスに質問をしたと。その様子がここに記されているわけです。大切な質問ですよね。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。永遠の命に関する質問をしたわけです。もちろん今皆さん御言葉をお読みになって見ていただいてお気づきになったのは、この専門家は正しい動機でもってこのような質問をイエスにしたのではありませんでした。というのは、ここにイエスを試そうとしてなんて書いてます。イエスをテストしたんです。だって彼は律法の専門家ですもん。ですから確かに動機は正しかったのか、本当に素直に心からこの質問の答えを求めていたのかどうか、そこはよく分かりません。しかし少なくとも我々が見たいことっていうのは、この質問というのは我々みんなにとって大切だからです。あなたは私にとって最も大切な質問であり、我々はしっかりとこの答えを知っておかなきゃなりません。だって自らの永遠に関することでしょ、ね、何度もこういう記事に当たるんですけれども、本読んでて、つい最近もアメリカのある有名な牧師が自分の友人の教会の牧師がこう言って、私の教会の多分教会員の半分も救われていないだろうって。正直そういう記事を読むたびに考えさせられます。というのは、我々教会のリーダーにとっての関心はこの群れです。皆さんです。皆さんが永遠をどこで過ごすのかっていうのは、私たちにとっての最も大きな関心です。で、そのためには私たちは神様が何をおっしゃってるのかということを明確に正確に伝えなきゃいけない。それが我々にできることです。もちろん祈ることはできます。しかしできることは皆さんに神はこうおっしゃってるということを伝えることです。で、それに対して願わくば全ての皆さんがその通りですと、私はそのようにこの救いをいただきたいと、この救いをいただいてくださること、それが一番の願いであり一番の祈りです。そのために我々はしっかりともう一度この神様が教えてくださる永遠の命をいただく、そのためにどうしたらいいのか、どうしたら自分は永遠の命を売ることができるのか、そのことについて この大切なテキストをご一緒に見ていきましょう。何をしたらと質問を受けたイエス・キリストは逆に質問しています。そしてこの律法の専門家が27節のところで2つのことを言いました。まとめて言えば、神を愛することと隣人を愛すること。実はイエス・キリストもマタイの22章のところでこのようにお答えになっていらっしゃいます。パリサイ人で律法の専門家が質問をしたときに、イエス・キリストはこのようにお答えになっていらっしゃる。で、今私たちは詳しくは見ませんけれども、この二つのこと、つまり神を愛するということと隣人を愛することっていうのは非常に関連したものです。だって神を愛する人は間違いなく隣人を愛する人になるからです。で、興味深いのは、この28節のところで、この律法の専門家の答えに対して、イエス様は、28節見てくださいます。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。ね、答えが出ましたでしょ？イエス様がお答えになったんです。この専門家の質問に対して、どうしたら永遠の命を自分のものとして受けることができますか？言い方を変えれば、どうしたら救われますかって、どうしたら罪の許しを得ることができますかって、イエス様は心から神を愛し隣人を愛するなら、そしてそれを実行するならば、あなたは救われますって。これがイエス様のお与えになったお答えなんです。でもね、皆さんね、神を愛することと隣人を愛することってなんとなく私たちは分かります。でもこれからやろうとすることが大切なんです。というのは、私たちは、あなたは神様を愛してますかってこう質問したら、教会に長く来ておられる皆さんは当たり前ですよとお答えになるはずです。例えばクリスチャンホームに育った子どもたちにそういう質問したら、ほとんどの子どもたちが愛してるって別の表現を使うかもしれませんけれども、多分その子供たちは誰一人としてイエス様を憎んでますかって言われたら、憎んではいないと、そんなふうに答えるでしょう。だから神を愛していますかって言われた時に、ほとんどの皆さんがイエスと答えるんです。でも問題は、神が望んでおられるように愛しているかどうかなんです。自己満足であってはいけないんです。神が要求されるように、我々は神を愛しているならば、そこには救いがあるんです。ですから我々がしなきゃいけないのは、神を愛することです。あ、なるほど。私は愛しているから大丈夫だ。ではなくて、神が教えておられるように、神を愛しているのかどうか。神が教えておられるように、隣人を愛しているのかどうか。だって、これを実行することによって、これを行うことによって救いを得るわけでしょ。だから私たちがしなきゃいけないのは、どういうことを行えばいいのか、神を愛するということはどういうことなのかを我々は知らなきゃいけないわけです。ですからしばらくの間それを見ていきましょう。まず、この愛を考えるときに愛の対象が出てきますでしょ。誰を愛するのか。この神を愛するっていう命令は、申命記の6章の5節のところから出てきます。申命記の6章の4節のところは、皆さんよく存じのように、聞きなさい、イスラエルで始まるんです。大切なことを神様が言われるときに、こういう表現を使うわけですが、主は私たちの神。主はただ一人である。五節には、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと書いています。申命記の六章の五節のところに。この申命記の中で言われている、この神というのは、ただ一人、唯一の 神の話をしています。主は私たちの神だとこう言いました。主、ヤーウェという言葉が使われています。契約の神です。約束を守られる神です。私たちの神、この神というのはエロヒムが使われています。至高の権威者、唯一の神、力あるお方、また創造主なる方ですから、わずかこの2箇所の御言葉を見るだけでも、誰を愛するのか、どんな神様を愛するのか、そのことは分かりますでしょ。人間が死んで神と言われて、そんなものを信じる話じゃありません。ここで言われている神を愛するっていうのは、唯一まことの神であり、すべてをお作りになった方であり、至高の主権者であられる方、権威者である方、この方に勝る方は存在しない。その唯一まことの神様に対する愛であることをまず私に見ます。もちろんあなたの神主を愛せよっていうのは、その神様と個人的な関係を持つことです。神様のことを知ってるんじゃないんです。神を知ってるんです。違いがわかりますでしょ。神のことを知ってるっていうのは、ただ何かで聞いて知ってるっていうんです。でも神を知ってるって言ったら、その神様と個人的な関係にあるんです。親しく知ってるんです。よく知ってるんです。ひょっとしたら我々、イエス様を信じているという人々の間で、イエス・キリストのことを知っている人、創造主なる誠の神のことを知っている人、聖霊なる神様のことを知っている人はたくさんいます。問題は、その創造主なる誠の神を個人的に知っているかです。聖書の中でこの知るっていう言葉は、特に旧約聖書においては個人的な、その夫婦におけるその性的な関係の話をします。つまりそれほど密なつながりの話です。神のことを頭で知ってるだけじゃないんです。個人的に深くその方を知ってるかどうかです。ですからまず私たちの愛の対象というのは、創造主の唯一まことの神である、そのことがわかります。二つ目に言えることは、どのように愛するのかということが記されているわけでしょ。誰を愛するかだけじゃない。どんなふうにその方を愛するのかです。出てきたように、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、このように記されているわけです。確かに、先ほど見た旧約聖書の新明記の言葉を見るときに、心と精神と力と出てくるけれども、ここを見たときに、心と思いと力と知性と4つ出てきてるじゃないか。確かにヘブル語の聖書とか、ヘブル語をギリシャ語に訳して72訳の中でも、どちらも出てくるんです。で、この違いというのは大きな意味を持ってません。なぜかというと、3つでも4つでも言いたいことは一緒なんです。どういうことかっていうと、その人のすべてなんです。あなたのすべてが要求されてるっていう話なんです。というのは、心っていうのは、ね、今ここにあるように、心とか思いとか力とか知性っていうものを、こう人間を4等分にきれいにできて、この部分が心ですよと、この部分が思いですよ、力ですよ、知性ですよって分けれればいいんです。分けられません。ですから、その意味の説明を見ると、ダブってます。例えば心っていうのは、ものを考えたり、ものを計画したり、その自分の意思なんかをコントロールするところです。ね、また思いって言ったときに、考えであったり、意思であったり、そしてまた感情の座です。感情が湧き上がってくるところです。ね、正直言って、どこから感情が湧き上がってくるか分かりませんでしょ。でも確実なことは内側のどこかから出てくるわけでしょ。またこの思いという言葉は、人間の持つ最も重要な部分であるという解説も辞書はします。でもじゃあどの部分だろうって考える必要ないんです。 さっきも話したように我々すべての話をするんです。知性って言われたときにこれは理解であったり感情であったり願いなどの機能としての心であるなんてよく似てますでしょ。それぞれ今してることは何か、それぞれの言葉がどういう意味を持っているのか見てるんです。ですからいろいろとこう重なってます、共通してます、ね、力って言ったときに能力であったり勢力であったりとか前進する力であるなんてね。つまりこの御言葉が私たちに言っていることは、最初からお話しているように、ね、我々人間としてのその全ての部分の話なんです。別の言い方をすれば、我々の意思も我々の動機も我々の感情も我々の知性も我々の力もその全て、我々を構成しているその全てのものを用いてっていうんです。ですから新約聖書の中で尽くしてっていうのは全てという形容詞が使われています。我々のその心のすべての部分を、思いのすべての部分を、力のすべての部分を、知性のすべての部分、つまりあなたのすべてをもってこの神を愛しなさいって。まだそこまで我々聞いてもなかなかピンとこないんです。というのは心のすべてをもって愛するなんて言われてもよくわかんないし、思いのすべてをって言われてもよくわかんない。ですからちょっと考えてみましょうよ。我々の意思がその神を愛するように、我々の意思がいつも神を愛するように、例えば神様の愛が私たちの自分自身の計画とか行動のすべてをいつも支配し続けるようにって。神様の愛が私の計画することや私の行動のすべてをいつも支配し続けるようにって。神様の愛が私のなすことすべての動機となるようにって。皆さんに質問してみたいのは、そんなことできてます？いいです。そこがポイントなんですよ。そこにいつも戻ってきますけれども、ね、我々の意思、自分がものを考えてものを選択して、そしてそのように生きていこうとするその意思という部分がいつも神様の愛によって支配され続けていくように、そんなややこしいことなんかできないし、そんな難しいことなんかできません。もっと私は単純なんです。でもいいです。永遠の命を得るためには、あなたのすべての意思が、ね、神の愛によっていつも支配されていなければ、あなたは永遠の命を得ることはできませんと言ったんです。例えばちょっと考えてみましょう。我々の意思っていうのが、神の愛によっていつもこう支配されている。そういう人っていうのは、例えば自分の一番身近な家族に対してどんなことを考えるか。それは、なんとかこの神様の素晴らしい愛を彼らに伝えようとしますでしょ。だって自分の心っていうか自分の意思っていうのは神の愛によって支配されたら、その愛をなんとかみんなに伝えていきたいと思うじゃないですか。そして、なんとか家族に知らせようとする。例えば、自分の家族にメモを書いて、そして、こういうメッセージを与えるかもしれない。子供たちだったら、神様があなたを私たちの家族に託してくれたことを感謝しますとか、あなたのことを愛してますとか、あなたのことを祈ってるよとか。なんでそういう行為に至るかって。だって、この素晴らしい神様、この神様を愛するがゆえに、その神様の愛を何とか知ってもらいたいとしたら、これあくまで一つの例ですよ。こうしなさいという話じゃないんです。こうして自分の意思が神の愛によって支配されたら、何とかその愛を伝えようとするじゃないですか。神様の愛が我々の意思を支配しているとするならば、ね、何とかその人を励ましていこうって、そういう実践に至るでしょ。ひょっとしたら皆さんの中でも子供たちをいつも裁くんだったら、裁くのはちょっとやめてみて、励ましてみたい。 だってパウロがローマ人の手紙の中でずっと教えてくれたことは何だったかって、我々も罪許されたんでしょ。救われる価値のない私たちを神様は救ってくださった。ものすごい祝福を神様は私たち信仰者に与えてくれてるって、その素晴らしい神様を我々は伝えようとするわけです。そして私たちがこの今日の御言葉に戻れば、神が望んでいることっていうのは、その神様の素晴らしい愛を伝えていくために我々の心というものがいつもその神様の愛によって満たされているように、僕らの意志がいつもその神様の愛によって支配されているように、そういう人はいつもそのことを考えて、いつも神の愛を伝えようとして、その方法はいろいろと考えながら工夫しながら、どんな時にも神の愛を伝えていこう。家族だけじゃなくて兄弟姉妹に対してだって、我々の意思がいつも神の愛に満たされてるんだったら、どのように彼らを励ますのかっていつも考えて行動すると思いません？休んでる人たちや、また新しい人たちにどういうふうにして彼らにこの素晴らしい神の愛を伝えていくかって。だって神の愛が我々の意思に働いたら確実に行動が生まれるじゃないですか。例えば感情という部分を考えたときに、神様への愛というものが全ての行動を生み出すようにしなさいって言うんです。いいです？思いを尽くしてって言われたときに、我々の全ての行動が神の愛によって生み出されてるなんて。そんなことできてます？全部神の愛から皆さん、行動なしていらっしゃいます？朝起きて食事の準備をしたり、身支度をしたり、掃除をしたり、仕事をしたり、勉強をしたり、友達と話をしたり、買い物に行ったり、我々がなすすべてのことがこのキリストの愛によって押し出されているなんて、 100% ずっといつも。もし我々の感情がいつもキリストの愛によって支配されているならば、我々はもっともっと主のためにできることはないかって考えると思いません？テサロニケの教会のクリスチャンたちはそうやったんです。愛のロークって言ってます。それは愛が動機となって彼らは主のために使えようとしたんです。でもね、それでも不完全なんです。だって我々のなす行動のすべてがいつも神の愛によって支配され続けているかっていうと、違いますでしょ、皆さん。そういう時もある。でもね、そうでない時もある。知性なんてどうです？知性のすべてをもって神を愛しなさい。つまり、神様が喜ばれることだけをいつも考えてなさい。もしあなたがそれをしたら、あなたは救われますって言うんです。神が喜ばれることだけをいつも考え続けてるなんて。そんなことできます？力のすべてを持って、いつも神に喜ばれるものとして進んでいこうと、生きていこうって、立ち止まってんじゃないと、もっと主に喜ばれるものに変えられたいと、もっと主に喜ばれることをしていきたい、そういう思いをいつも持って、そういうことをいつもやってるかどうか。イエス、神を愛するっておっしゃったときに、神はあなたのすべてのものを持って私を愛しなさいって言ったんです。一週間に一回じゃないんです。一年に一回じゃないんです。毎日、365日、24時間、すべての瞬間、そのように私を愛し続けていきます。完全な神様が要求されるのは、完全な愛です。で、今聞いてらっしゃって、そんなの無理ですと、現実に私はもうそんなことを実践してませんとおっしゃったら、あなた正しい方向を向いてるんです、ね、 後でお話しますけれども、この立法の専門家に対してイエス様がこんなことをおっしゃったっていうのは、そのことを彼に気づかせるためなんです。どのように我々が神を愛するのか、いいです皆さん、あなたのすべてを持ってなんです。あなたの考えることも、あなたの思うことも、あなたの口に出すことも、あなたの行動も、あなたのすべてです。 100%いつも神を愛するがゆえに、神が喜ばれることをやっていきなさい。それが神が要求されていることであり、それをするならばあなたは救われるんです。じゃあ言い方を変えれば、それをあなたがしなかったら確実にあなたは裁かれます。ですから私たちはまずここでどのように神を愛するのか、それを見ました。もう少し。それってね、この世の何者よりも主なる神を愛するということなんです。この世のいかなるものよりも、すべてのものよりも神を愛するというんです。ということは、あなたの仕事よりも、あなたの趣味よりも、あなたの友人よりも、そしてあなたの愛おしい家族よりも。マタイの19章の中でこんな会話がペテロとイエス様との間にあります。マタイの19章の27節のところから一人の非常に裕福な青年がイエス様のところにやってくるわけですよね。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうかって、19章の16節のところから書かれています。でこの青年はどうでした？財産をみんな売り払って私についてきなさいと言われたときに、彼は悲しみながら去っていったって、ね、彼は永遠の命よりも自分の富を優先したわけでしょ。そこで弟子たちがこのイエス様の言葉を聞くわけです。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。それを聞いた弟子たちは、それでは誰が救われることができるんでしょうか。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。つまり救いは神の御業だって言ってるんです。それは我々がローマ書の8章の29、30を見たときにはっきりします。すべて神様の御業です。今私たちが見たいのはその後なんです。その時ペテロが27節こう言うんです。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ後のものが先のものが後に、後のものが先になることが多いのですって。ここでイエス様は、私のために家や兄弟や姉妹や父や母や子、あるいは畑を捨てたものは全て永遠の命を受け継ぎますって書いてるじゃないですか。いいです。さっき我々は金持ちの青年の話を見たんです。彼は永遠の命よりも財産を優先したんでしょ。永遠の命よりも財産を愛したんでしょ。結果は彼は永遠の命を得ることはありませんだったでしょ。そしてイエス様はここでこのように語ったペテロに対して、私のために全てを捨てた者は永遠の命を受け継ぐんだと言います。同じこのマタイの福音書の10章のところを見てください。10章の37節のところでもこうあるんです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。 いいです。イエス様がおっしゃっていることは、あなたは私をどんなものよりも愛するかって言うんです。財産だけじゃないんです。自分の家族よりも私を愛するかって。だから救いというのは狭いものなんです。人々はそれをどんどん広げようとします。救われてほしいから。でも私たちがしなきゃいけないのは、神様がおっしゃっていることをおっしゃっているように語らなきゃいけないんです。御言葉を見たときに、確かに救いの門は狭いもんです。主ご自身が我々に要求されることは厳しいことです。確かに。あなたはこの世のすべてのものよりも、私を愛するかって。もう一回戻ってくださいます。神を愛する。その人は永遠の命を得ます。その神を愛するっていうのは、この世のいかなるものよりも神を愛するかどうかと神は問うてらっしゃるんです。で、人々は、いや、財産を。よく皆さんご存知のヨハネ第一の手紙の中で、2章の15節のところで、世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありませんって。この世っていうのは、この地球の話をしてるんじゃないんです。世って言ってるのは、この世を支配している、このサタン。サタンが支配しているこの世のこと。もっと別の言い方をすれば、このサタンを喜ばせることです。聖書の教えに反するような思想、生き方、そういったものを愛してはならないというんです。つまり、神様に従っていくのか、それともサタンに従っていくのか、どっちかだというんです。ですから、今お読みしたヨハネ第一の手紙2章の16節の次の御言葉を見ると、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからですって。もう少し具体的に書いてますでしょ、ね、この世を愛するっていうのは、自分の肉の欲で、また目の欲で、暮らし向きのそういう人々に対するさまざまな自慢、そんなものは神様から出たものじゃないって。だからそういうものを愛して、そういうものを追い求めていく。快楽のままに生きようとする。人の目を意識して人の前で褒められようなんて。もし私たちがそういうことを目標にして生きてるんだったら、生き方間違ってるって言うんです。で、今日私たちがこんな、その主の教えを見てるのは、最初のお話したように、クリスチャンだと言ってる人たちの中でそうでない人がたくさんいる可能性が大きいからです。で、皆さんね、デマスという一人の人物知ってます？ルカと一緒にコロサイ人の手紙4章のところでパウルによって記されています。ね、デマスがあなたたちに挨拶を送りますって。パウロの同路者でした。パウロが信頼を置いた人物でした。で、その人物がご存知のようにテモテ第2の手紙の4章を見たときにこんな風に記されています。10節に、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい。その後に2人の人物が出てきます。テモテ第2の4章の10節のところに、また、クレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行ったからです。3人ともどっか行ってしまったって言うんです。ところが、このデマスとそれ以外の2人とは違ったんです。なんでそう言えるのかって。みんな出て行ったんですけれども、デマスだけなんで出て行ったのか理由書いてますでしょ。それ以外のクンスケンスやまたテトスというのはキリストの福音を伝えるために神様の御用のために出て行ったんです。ところがデマスは今の世を愛してしまって、そして彼はテサロニケに帰っていったんです。特にここで私を捨ててという言葉が出てきます。放棄してとか見捨ててとか。つまり、デマスはパウロのことを全く見捨てて出て行ってしまった。 我々考えますでしょ。彼は救われたのかどうかって。そのことを説くヒントがイエス様のお言葉の中にあるんです。マタイの13章の中で22節にこういうふうにイエス様がおっしゃっています。茨の中にまかれる種の話覚えてますでしょ。こうあります。御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことですって。もし皆さんが、これは御言葉を聞いて、そして半年以内に起こることだと思ってらっしゃったら、そういうことを聖書は言ってないんです。それは1年かもしれない。5年かもしれない。10年かもしれない。20年かもしれない。イエス、問題がなければいいんです。いろんな問題に遭遇したときに、その人の本当の信仰の姿というのが見えるんです。この4つの種の中で、良い地にまかれた種以外はみんな救われてません。なぜかというと、結果的にみんな神様から離れてるからです。そして、決定的なことっていうのは、それぞれ問題がないときは大丈夫なんです。問題がないときはそこに加わってんです。落としたらその人たちは問題がないときは教会のメンバーなんです。ところがいろんな問題が出てくるとどうなるかっていうと、そこから離れてしまうんです。なぜ離れるのか。救われてないからです。ですから、おそらくこのデマスという人物は救われていなかった。ですから彼は、パウロの末期が近づいてきました。パウロが殉教するその時は近づいてきました。そうするとデマスは何をしたかっていうと、テサロニケにそれが自分のふるさとだったかもしれません。そこへ戻っていくんです。こんな大変なところにいて自分自身も命の危険にさらされて生きるよりも、もっと楽に生きれるところ、もっと楽しいところ。そしてパウロを見切って出ていくんです。こうしてメンバーの一人だと思っていたパウロ自身が信頼した一人の人物は実は信仰者ではなかった。よく皆さんご存知のようにイスカリオテのユダだってそうだじゃないですか。コロナ禍の一人が私を裏切りって言った時に弟子たちの誰もユダのことを言ってると思わなかった。3年少しの間共に寝食を共にしてながら分からなかったんです。つまり御言葉が私たちに教えてくれていることは何かっていうと、このように神様よりもそれ以外のものを愛している人たち、それはイエスの弟子ではないっていうんです。だってイエス・キリストが人々を救いに招いたときに何て言ったか、それらすべてのものよりも私を愛するか。ペテロは答えるんです。私たちはすべてのものを捨ててあなたに従ってまいりましたって。そのペテロに対して、またペテロたちに対して、イエス様がおっしゃったのは、あなたたちは永遠の命を受け継ぎます。ものすごい厳しいメッセージでしょ。さっきからお話ししたように、非常に狭いメッセージでしょ。私たちは、神を愛するというときに、この世のすべてのものよりも神を愛するかどうか、その決心を神様が問うてらっしゃることを覚えなきゃいけないし、もう一つ言えばね、自分よりも神を愛するかどうかっていうその決心も神様は私たちに問われるんです。ちょっとさっきも触れましたけれども、すべてのものを捨てて、確かにそうです。同時にマルコの福音書の8章のところを見ると、そこにはこう記されています。イエスは群衆を、そして弟子たちを一緒に呼び寄せて言われるんです。34節に、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追え、そして私についてきなさい。私についてきたいと思うなら、救いへの招きです。自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと言うんです。命を救おうと思うものはそれ、私と福音のために命を失うものはそれを救うのです。明らかに救いの話をされています。マタイの10章の38節のところでも、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんとおっしゃっている。 ちょっとルカの福音書の9章のところ、今日のテキストの1章前ですけどね、ちょっと開けてくださいます。9章の57節のところから、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがありません、するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。と別の人はこう言った。主をあなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。正直最初に読んだ時は難解でした。だってここで言われている理由っていうのはどれ見ても正当に思いましたから。思いません？一人目の人は、これはマタイの福音書の8章の19節からも出てくる記事なんですけども、そこを見ると立法学者だというふうに記されています。でこの人はこういうわけでしょ。あなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。これだけ聞くと素晴らしいじゃないですか。それに対してイエス様は何とおっしゃったか。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。何の話をイエス様されているんだろうと。イエス様がおっしゃったのは、あのキツネ、動物にも戻る穴がある、住処があるし、空の鳥には巣があるけれども、私には自分の住処という場所がないです。なんでそんな話をされたか。イエス様がこのお答えをされているというのは、全部イエス様のところについていきますと言った人々の心を見抜いていたからです。この立法学者はイエス様と共にいるならば、ね、利益を得ることができるって。ありますでしょ。私たちもこの人と付き合ってたら得するなんて、悲しい話ですけどね。そうやって損得でもって人を見ちゃうって、ね、この立法学者はこれだけ著名なイエス様、この方と一緒にいたら自分はもっと名声を発するかもしれない、もっと有名になるかもしれない、もっといろんなものを得るかもしれない、だから言ったんです。私はあなたについていきます。でもイエス様のお答えは、私についてきても私には何もないよって。あの動物の方が自分たちの住まい持ってる、私には何もないって、ね、心を知ってらっしゃるイエス様しかこんなお答えができないんです。私についてきたって、あなたが考えているような利益を得ることはないって。それでもついてきますかって。この人物その後いなくなりますでしょ、ね、2人目見てくださいます。別の人にこう言うんです。ついてきなさいって。その時に彼は、まず行って私の父を葬ることを許してください。私これ聞いた時にどこが悪いんだろうと思ったんです。当然のことじゃないのかなと。ところがイエス様は、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさいと、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいって。どうもこのイエス様のおっしゃっていることっていうのは、この彼らの言ってることとその食い違ってるかのように感じて仕方がなかった。だからイエス様は何を言いたいのかなと。実は皆さんね、イエス様はここで物質よりも主に従うことの大切さを教えようとするんです。なぜかっていうとね、この父を葬るっていうことはどういう意味なのか。これは実際に父親が亡くなったって意味じゃないんです。中東の一般的な比喩なんです。ジョン・マッカー先生、面白いこと言うんです。父が亡くなって遺産が分割されるまで、家族の事業において父を助ける息子の責任を表している。つまりどういうことかっていうと、ね、まだ元気だけど、父親が亡くなる時まで、私はここにいますって。なぜかというと、亡くなったら遺産が分割されるから。その遺産をもらうときまで私はここにいますということを言ったんです。 で、それに対しイエス様は、それよりもっと大切なものがある。彼にしてみたら、主に従っていくことよりも、その遺産を手に入れることの方が大切だったんです。遺産を失うことの方が永遠の命を失うことよりも重要と考えてしまった。なんという悲劇かです。イエス様は、神の国を言い広めること、それの方がもっと大切だというんです。でも、彼の選択というのは、いや、私は、父親のもとにいて、彼が死ぬまで一生懸命やらないと、もしそれを怠ってしまうと、彼が死んだ時遺産もらえませんから。もらえたとしても減額されますから。だから私はそこにいます。彼にとってみたらそっちの方が優先されたんです。簡単に最後、3人目です。これを見ても、彼を見ても、従っていくけれども、家の者に、いとまごいに帰らせてくださいって。挨拶に帰らせてくださいって言うんです。別れを告げに帰りますって言うんです。悪いことに思えません。しかし、イエス様のお答えはっていうと、誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんとおっしゃったんです。つまり、ちゃんとイエス様は彼らの心を見抜いてた。言葉じゃなかったんです。彼らが何を考えているかご存知だったんです。この人物は、今ちょっと、行って別れをしてすぐに行きますというんじゃないんです。家族とのその絆というものを切ることができなかったんです。この人物というのは神以外に信頼を置いてたんです。家族に離れることができない、すべてを捧げて主に従う決心ができないんです。ですからイエス様おっしゃったんです。手を隙につけたから後ろを見る者は神の国にふさわしくない。だって後ろを見ながらやったらその畝が曲がりくねっちゃうんです。しっかり前を見てちゃんと耕していかなきゃいけない。後ろを見てたらまっすぐに進むことができない。かつての生き方に心を奪われてるんだったら主に従うことはできないというんです。かつての生き方にいつも心が奪われている状態では、主に喜ばれるように従っていくことはできないって。ジョン・マクアーサー先生はこう言ってます。クリスチャンの生活というのは自分自身の生き方にイエスを加えることじゃないんです。しかしイエスのものと交換に自分の個人的生き方を放棄することであり、要求されるあらゆる代価を喜んで支払うことである。つまりイエス・キリストを信じるというのは大きな代価が要求されるんです。あなたはこの世のすべてのものよりも私を愛するかって言われたんです。あなたは自分よりも私を愛するかって。自分がどう思われても自分がどう気づいても我々が考えなきゃいけないのは私たちの一番愛する主がどう思われるかなんです。自分が気づくことに心を配るよりも、神が傷つくことの方が大変私たちにとっては苦しいことなんです。だって自分よりもイエス・キリストを愛するから、自分よりもこの神を愛するから、それが信仰者なんです。それがクリスチャンなんです。ね、信仰者の皆さん、もう今日時間がありません。今日私たちはこの大切なメッセージの中で、イエス様こうおっしゃったんです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ますって。この律法の専門家はこの時に気づかなきゃいけなかった。主よ、私は無理ですって。私のすべてのものを持ってあなたを愛する、神を愛するって、私にはできません。どうぞ憐れんでくださいって。神が私たちにいつもされたことは、あなたは自分で自分を救えない罪人だということです。神の助けが必要だ。そのような罪人だということです。だから救い主が来てくださって、だから救い主が身代わりにあなたの受けるべき罪の裁きを受けてくださった。感謝なことに、神がイエス・キリストの十字架をご覧になるときに、そこにあなたを見るんです。そこに私を見るんです。そして神が私を見るときに、そこに神はイエス・キリストをご覧になるんです。この律法の専門家に、 主イエスキリストが望まれたことは、主よ、私は罪人です、どうぞこの私を救ってくださいと神の前に救いを求めることだったんです。私は神を愛して、すべてを持って愛したい、でもそのためには助けが必要です、どうぞ私を憐れんでください、私を助けてください、そのようなものに私を変えてくださいって。で、皆さん、これが御言葉が私たちに教える永遠の命を得る方法です。このメッセージをお信じになっていらっしゃいます？それとも口ではそう言ってながら、あなたは神以外に愛するものを持ってません？あなたの信仰が本物であることを心から願います。その決心をしなきゃいけないのはあなた自身です。そして救われている皆さん、このメッセージを語るようにと神様は託してくださった。確かに狭いもんです。確かに救いは難しいことです。でも神は人々を救ってくださるんです。だから私たちは救われた者としてその神様に心から感謝するんです。我々が他の人に比べて優れているからじゃない。こんな罪深い罪人の頭をこんなにも憐れんでくださった、私にできないことをしてくださった、救いをくださった、そしてその神様を讃え続けるんです。そのような歩みをなさっています。お祈りしましょう。父なる神様、私たちがあなたから示されることは、どれだけ私たちは自分勝手に御言葉を解釈しているかということです。御言葉を正しく理解しているかのように思っていながら、実のところはあなたの教えようとしている真理から外れてしまってたり、自分の都合の良いように解釈していたり、主よ、どうぞ私たちの罪を許してください。今一度あなたが私たちの心に語ってくださったことをそのまま受け入れて、そしてあなたの応答に対して、あなたの招きに対して心から正しい応答を持って答えていくことができますように。主よ、私たちはあなたを心から愛するものになりたいです。そのためにはあなたの助けが必要です。許しが必要です。救いが必要です。主イエスキリストの素晴らしい恵みを感謝します。あの身代わりの十字架と勝利の復活を心から私たちは信じ受け入れて、あなたの救いを心から望みます。どうぞ私たちを救ってくださり、この素晴らしい永遠の命を与えてください。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いをご自分のものとされて、この救いを感謝するものとして、そして述べ伝えるものとしてこの一週間も出ていきますように。あなたの御言葉とあなたの深い憐れみに感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。